知って得するお口の話。皆さんこんにちは。前回から始まりました知って得するお口の話。この番組では桐生市歯科医師会の先生方をスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康について5回シリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第2回目の今回は口腔ケアについて須永実先生とお送りしていきます。須永先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省委託地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話第2回目の今回は口腔ケアとは何なのかということについてお話をお聞きしてまいります。改めまして須永先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
前回は星野先生に歯と口腔の働きについてお話を伺いました。このシリーズの本題の口腔ケアについての基礎知識的なお話でしたが、今回はその核心のお話ということでしょうか。
そうですね。市民の皆さんに歯科のお話をしても虫歯や歯周病についてはよくご存知の方が増えておられますが、口腔ケアについてはまだまだ認知度が低いようで、星野先生のお話を基礎として私の話に入っていく方が皆さんに理解しやすいと思いましたので、このような進め方をさせていただきました。
はい。では口腔ケアとはどういうことなのでしょうか。
はい。口腔ケアには多くの定義がありますが、未だ統一されたものはなく、歯科医師や医師、看護や介護などのお仕事の種類によって定義が異なる場合があります。
そうですか。それは困りましたね。
はい。でも最近では口腔ケアの内容を区別するために口腔清掃、つまり口の中をきれいにして感染予防などをすることを中心とした器質的口腔ケア、そして口腔機能訓練、つまり食べたり飲み込んだりすることがしっかりできるようにすることを中心とした機能的口腔ケアに分けています。
なるほど。器質的口腔ケアと機能的口腔ケアに分かれているということですが、それはどういうふうに使い分けているんですか。
実際には病院や介護施設、自宅で看護師さんや介護の方、家族の方が毎日行う旧型口腔ケアと、歯科医師や歯科衛生士が行う専門的口腔ケアというふうに使い分けています。
はい。普及型口腔ケア、そして専門的口腔ケア、それぞれどのようにして行われるんですか。
普及型口腔ケアは病院や介護施設で看護師さんや介護の方、自宅で家族の方が毎日行うことですが、口の中を清潔にしたり入れ歯をきれいにしたりするのは簡単なようですが、
はい、
口の中がきれいな状態というのはどのような状態なのか、入れ歯がきれいな状態とはどのような状態なのかは理解できていないことと思います。
なるほど。
実際健康な方でもご自分の口の中や入れ歯が我々歯科医師が見るとほとんどきれいではない、きれいにする方法を知らない、知っていてもできない、そんな方が多いのです。ですから多くの方は患者さんや家族の口や入れ歯はきれいにできていないのです。
そうなんですか。まあ、きれいな状態がこういうものであるっていうのはなかなかわからないかもしれないですね。
はい。口の中や入れ歯の正常な状態や清掃方法を知っている歯科医師や歯科衛生士が週に1回から月に数回専門的口腔ケアを行い、看護師さんや介護の方、家族の方にそれぞれの方に合った方法で日常どう口腔ケアを行うかを指導し、旧型口腔ケアとして毎日行っていただくのが理想的かと思います。
そうですね。毎日行う。なるほど。ではどうして今口腔ケアなんでしょうか。
口腔、口の中は湿度、温度、栄養などあらゆる点において細菌など微生物が繁殖しやすい条件が揃っています。実験や研究で微生物の培養する時の最適な条件が口の中なのです。
そうなんですか。微生物の培養をする時の最適な条件がお口の中なんですね。
はい、
はい、お口はこう細菌が繁殖しやすいっていうことですね。
そうですね、
はい、
口の中に住んでいる細菌の数は知っていますか？
いえ、どのくらいなんですか？
10億個。
ああ、そうですか。
口の中の状態が悪い人では1兆個という説があります。
ちょっと言葉が出てこなくなりましたけれども、そんなにあるんですね。
そうですね、便の中の細菌数と同じです。
なんてこったいっていう感じですけれども、お口と便のその細菌数が一緒ということですか？
はい、
はい、
ですから呼吸器をはじめ全身の病気が発症しやすいのです。そのため口腔の清掃状態や口腔機能を向上させる口腔ケアは、生活の質を維持させたり、いろいろな病気の予防や介護予防にとって大切なことなのです。
それは初めて知りました。
最近では口腔機能の低下によって口腔内細菌、口の中の細菌の増殖と誤嚥性肺炎、間違って食物が気管に入ってしまって肺炎になることとの関係が分かってきています。
ああ、そうなんですか。知りませんでした。
また口腔内細菌と糖尿病、心疾患、心臓病との関係も分かってきています。ですから口腔ケアがこれからの病気の予防につながる可能性もあると言われています。
それはすごいことですね。では実際どのように口腔ケアはされているんですか？
患者さんの全身状態、病気や認知度、そして口腔内の状態、家族の協力度などによって大きく差があります。
はい、
全身状態とは本人自身がするブラッシングがどの程度できるのか、認知症の程度、麻痺の程度などです。口腔内の状態とは、自分自身の歯がどの程度あるのか、どのような入れ歯が入っているのか、虫歯や詰めたりかぶせたりしたもの、また入れ歯が合っているのか、治療の必要があるのかなどです。
その状態を認識することっていうのは大切なんですね。
ですからまず歯科医師など専門職に見てもらい、内科などの主治医と連携を取りながら口腔ケアの計画を立てる必要があります。
プランを立てるということですね。
はい、
こちらの計画を立てた後に行うことの具体例を教えてください。
まず一般的には口腔清掃といって、口腔内の食べかすを取り除くことです。麻痺があったり口の周りの筋力の低下があると食べかすが残りやすくなります。それをガーゼやスポンジブラシや柔らかい歯ブラシで少し湿らせてから、口の中を傷つけないように優しく取り除いてください。
その時歯磨き粉はつけるんですか？
いいえ、口腔清掃の時には水で湿らせただけで行ってください。もしうがいがしっかりできるのでしたならば、歯磨き粉には虫歯予防のフッ化物や歯肉炎予防の抗炎症剤などが入っている歯磨き粉を仕上げに歯ブラシにつけて、歯の表面や歯肉につけるようにして使用しますと歯磨き効果が増します。
次にどうしたらいいんでしょうか？
はい、歯や歯肉がきれいになりましたら、口の中の粘膜やベロを清掃してください。
あ、ベロですか？
ベロです。
ベ
ロの表面が白く、また黒く苔のようなものがついている方がいらっしゃいます。舌苔、ベロの苔と書きます。
苔ですか？
はい、ベロの表面にカビのようなものが繁殖しています。肺炎などの原因になるばい菌の塊です。
カビのようなものが繁殖、そうですか。これはどうやって取るんですか？
専用のブラシがありますので、歯科医師に相談してください。そしてベロの表面をこすって傷つけないように優しく取り除いてください。
あまり強くしては傷ついてしまうんですね。続いてはどのようなお手入れでしょうか？
はい、次に入れ歯は口の中から出して、入れ歯と残っている自分の歯とは別々に磨いてください。時々入れ歯を口の中に入れたままブラッシングしている方がおいでのようで。
そうですか。
はい、そういうことまで指導しないといけないことがあります。
そうですね、こう一つ一つ些細なことでもわからないことっていうのはたくさんあると思いますね。
はい、
入れ歯っていうのはところで何でできているんでしょうか？
はい、レジンという合成樹脂や金属で作られています。レジンは細かい無数の穴が開いています。金属とレジンの接合部分にも隙間が開いています。 そこに細菌が入り込むため不潔になりやすいのです。毎日毎食後清掃することが大切になります。
なるほど。入れ歯をきれいにするにはどのようなものを使うんですか？
普通の歯ブラシでも構いませんが、入れ歯用ブラシがありますので使用して行ってください。
はい。あとはテレビなどで入れ歯洗浄剤のコマーシャルを見かけますね。
はい。入れ歯の表面についている汚れは歯ブラシで機械的に取らなくては洗浄剤が入れ歯の表面に作用せず効果は出ません。
そうですか。入れるだけできれいになるわけではないんですね。
はい。
ブラッシングが大切ということでしょうか？
はい。ブラシは特に歯磨剤はつける必要がありませんが、研磨剤が入っていない液体のものならばつけてもいいでしょう。入れ歯の表面の汚れを取り除いてからでないと洗浄剤を使用してもあまり意味はないのです。
そうですか。コマーシャルではそこまでは詳しく言ってませんもんね。はい、初めて知りました。口腔ケアが必要なことは分かったような気がします。
はい。先ほども言いましたが、口腔の衛生状態が良くなることによりお年寄りの全身の健康が改善されることが明らかになってきました。
はい。
口腔内、口の中の細菌と内科的な病気との関連性ですね。
そうですか。なるほど。
噛むことによる老化や痴呆との関連性など口腔の環境がお年寄りの全身の健康と非常に関連していることも明らかになってきました。
そうなんですか。健康な全身は健康なお口ということですね。
そうですね。
はい。
口腔の機能の低下や口腔の衛生状態が悪くなることにより飲み込む機能の低下から食べる機能の低下を引き起こし栄養状態が悪化してそして誤嚥性肺炎になってしまいます。
はい。先ほども出てきましたが誤嚥性肺炎について教えてください。
はい。肺炎の中でも特に食べ物や唾が誤って気管に入ってしまったために起こる肺炎です。
なるほど。
口腔環境の悪化により体力が低下し正常な人ならならないような病気になってしまうのです。
それは大変なことですね。
ご高齢の方や介護を受けている方にとって食事は非常に楽しみなことだそうです。
はい。
口腔ケアはその楽しみなことを維持させることや復活させることができるのです。
そうですね。健康な私たちでも食事は非常に楽しみなことですもんね。口は大切なものです。ですから口腔ケアが大切なんですね。
はい。口は本当に生活する上での楽しみや幸せになるために大切な器官です。
そうですね。
ですから口は幸せの器官なのです。
口は幸せの器官ですね。砂川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第3回目は口腔内観察について小林司先生がお話しします。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。次回もお楽しみに。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省委託地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。